よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマは電信・水道です。長崎師団会の原田博司会長の監修でお送りします。
明治2年12月、デンマークの大北電信会社の運営によって長崎から上海、そしてロシアのウラジオストク間に海底電信線が敷設されました。翌明治3年1月開通、上海線は開通と同時に通信事務が始まりました。ウラジオストク線は明治4年から開始、日本の海底電信事業の始まりです。明治6年2月、東京長崎間、長崎横浜間に電線仮設工事が終わり、同じ年に大北電信会社の一部を局舎に当てて長崎電報局と名付けて公衆電報の取り扱いを始めました。明治36年4月、長崎郵便電信局に外国電信課を設けました。次は水道です。漢文の頃、本後藤町の大人、今でいう町長の倉田二郎右衛門が創設した水道を倉田水肥と言います。水源は長崎伊良林の若宮川と銭屋川の合流する地点で、水肥をもって八幡町から銅座、大井出町から月町に至る38箇町に排水しました。二郎右衛門は長崎の町の水利の利便を図ろうと水道の敷設を思い立ち、漢文7年1667年、長崎奉行松平仁三郎に上申書を出し、その年に倉田水肥を着工しました。長方形の木肥を地下に埋めて湧水を送るもので、延宝元年1673年から明治24年まで218年間、長崎町民はこの水道によって多大の利便を受けました。工事は困難で資金に窮したので、自己所有の宅地や持っていた船を処分しましたが、それでも費用は不足し、水道敷設の志に対してこれを許可していた長崎奉行は白銀300枚を渡して工事を続行させました。工事は漢文7年1667年から延宝元年1673年まで7年を要しました。明治18年から19年の長崎のコレラ病の流行は猛烈さを極め、完全な水道設置が望まれ、明治24年本郷地水道が落成し、倉田水肥は自然と廃止となりました。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。